聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ローマ人への手紙8章28節、新約聖書310ページです。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。聖書の言葉は以上であります。今年度私たちの教会の目標としてですね、神の計画と私たちということで、エレミア書29章11節を掲げております。そういうわけで礼拝ではエレミア書をですね、29章を特に取り上げて学んでまいりました。エレミア書29章もう少し続いていきますが、ただ今回はですね、神のご計画ということを、そしてご計画と私たちということを考えていますので、このテーマに従ってですね、少し、別の箇所、このローマ8章28節、ご一緒に学んでいけたらと思っております。少しばかりエレミア書のことも振り返りたいと思いますが、エレミア29章は、預言者エレミアがですね、バビロン捕囚でエルサレムからバビロンへと連れて行かれた人々に宛てた、手紙となっていました。神殿のあるエルサレムから遠く離れた異国異教の地へと連れて行かれた、そういう人々に対して主はエレミアを通して語ってくださった。主はその民に対してバビロンの地で、しっかりと腰を据えて生活するように、その地で子孫を増やし、またその町の繁栄のために、平安のために祈るようにと教えられました。また一方でバビロン捕囚が永遠に続くわけではないということ、70年の時が満ちるとき、主が帰り見て元の場所へと戻してくださる、そういう約束が語られました。そして主神様のご計画は、この捕囚を通して本当に民が立ち返って、主を真剣に求め、主を見出すように、主を見つけるようになるということでありました。神様を真剣に求めて、祈り求め、そして主を見出す、ここにこそ本当の平安がある、これこそが神様の与える平安のご計画でありました。そして最終的には時が満ちて、元の約束の土地へと戻ることができる、そのようなご計画が神様のご計画であったということです。でこのことを、エレミア書から学んできたわけですけれども、今回はですね、この今度は新約聖書に表されている神様のご計画ということで、ローマ8章に目を向けていきたいと思います。でこのローマ8章も今日ご一緒に考えていく中で、私はですね、エレミア書29章で教えられていたことと、かなりの部分でですね、似ているというか重なることが多い、そういうふうに思っております。でそのことを分かち合えたらと思うんですね。神様がどのようなご計画をイスラエルの民に対して、また私たちに対して持っておられるのか、神様はどのように私たち人間に関わってくださっているのか、これらの箇所からご一緒に確認できればと思います。ローマ人への手紙についても簡単に触れたいと思うんですが、これはですね、新約聖書でありまして、使徒パウロがローマの教会ですね、ローマのクリスチャンたちに対して宛てた手紙であります。この手紙の中でパウロは私たちの救いについて、信仰について、つまりクリスチャンがどのように救われているのか、そういう信仰、教理という言い方もできるかもしれませんが、福音について、聖書の教えについて解き明かしている、そういう手紙であると言えます。パウロはその信仰教理について解き明かしつつ、その上 ですね、救われたクリスチャン教会がどういう存在であるのか、どのように生きるべきなのか、具体的な私たちの在り方や生き方についても パウロはこの手紙の中でたくさんのことを教えています。まあ、そういうわけでローマ人への手紙は、まあ、本当に、ね、キリスト教信仰の全体像をよく表しているような、まあ、そういう手紙だということができます。で、今回注目している8章は、8章全体ではですね、御霊、聖霊の働き、聖霊が私たちに新しい命を与えてくださる、私たちに救いを与えてくださる、聖霊の与える私新しい命、救いというのが、まあ、いかに確かで確実なものであるのか、そういったことを語っている箇所となります。で、そういう中でこのローマ8章28節、私たちがよく聞いてきた言葉ですし、本当に多く励まし、また慰めを受けてきた箇所ではないかと思いますが、改めて目を向けたいと思います。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。で、本当にこの言葉から、私たち多くを教えられ、まあ、励まされ、また慰められてきた言葉であると思いますが、改めて、ここに教えられていることを、少し確認していきたいと思うんですね。パウロはクリスチャンに与えられている救いが一体どういうものであるのか、まあ、どれほど確かで確実であるのかをここで語っている。まあ、そしてそのことをもって教え励まし慰めようとしていると思うんですね。神に召されたものというのは、神に呼ばれた、呼び出された、呼び集められたものだということです。神は私たちが生まれる前から、世界のもといが置かれる前から私たちを選び、呼び出してくださっている、呼び集めてくださっている。神に呼ばれているからこそ私たちは神の方へと導かれてくることができる。そして神を愛する者へと変えられていきます。ローマ8章28節冒頭で、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちと言い換えられています。まあ、最初はですね、神を愛する人と言われているわけですが、私たち何もないところからですね、初めから神を愛するものであったわけではないんですね。私たちが神を愛するようになったのは、むしろ初めに神が私たちを召してくださって、呼び集めてくださって、呼び出してくださって、神を知るように、神に近づくように、まあ、呼ばれてきた、導かれてきたからではないでしょうか。それゆえに私たちは神を愛するものとされてきたわけですね。そのような神のご計画に従って召された人、神を愛するものと愛する人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となると言われています。で、この、まあ、益となるということですね、まあ、これはですね、まあ、利益とか、お金儲けとか、そういった意味ではなくて、もっと漠然とですね、良いこととか善、そういった意味のある言葉であります。ですから、すべてのことが共に働いて良いこととなる、まあ、善となる、良いものとなる、そういう意味ですね。しかもこれは何かですね、自動的に良いことになるということではなくて、究極的には神が善としてくださる、良いこととしてくださる、神のご計画に従って全てのことを良いものとして用いてくださるということです。まあ、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、第3版からですね、少し訳が変わっている、本文が変わっている箇所でもあります。28節はですから、少し戸惑いわれる方もいらっしゃったり、あるいは昔もっと古い訳で親しんでた方に少し戻ったと思われる方もいらっしゃるかもしれません。まあ、この箇所はですね、実は翻訳の問題というよりもですね、少し写本の問題もある箇所なんですね。 新改訳聖書2017の中のついている方ですね、28節を見ていただくと、米印アスタリスクがありまして、異本、神がすべてのことを働かせて益としてくださることをというふうに下の中で書かれています。で、第3版はですね、こちらの異本の方を採用していたわけですね。神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますというふうになっていました。で、ここなんでそういうふうに変わってきているのか、ちょっとややこしい部分ではあるんですが、2017のように神がというのがない写本もあるんですね。で、逆に、第3版のように神がすべてのことを働かせて益としてくださると、そういう写本もある、両方ありまして、少しこう混乱している部分があります。で、ただもともとはですね、おそらく2017のようにすべてのことが共に働いて益となるという、そういう文章だったのではないかと思います。なぜこのようになっているのかというと、ちょっと誤解の可能性があるのではないかと思うんですね。2017のように書かれていると、もしかするとですね、誤解してしまうと、神様とは無関係に勝手に自動的に全てのことが勝手に働いて、なんか良い方向に進んでいく、そういうふうに誤解してしまう人がいる、それを恐れた人がいるのではないか。そういう人たちがですね、ちょっと注意の意味も込めて注釈のようにですね、いや、神が、究極的には神が全てのことを働かせて益としてくださるのだと言って、神の働きを強調するような、そういう注釈といいますか、加えたのではないかなと思うんですね。そういう中で神がという写本が残されている、そういうふうに考えることができると思います。ですから、ちょっとややこしい話をしましたが、いろんなこう少しバリエーションのある箇所ではあるんですけれども、理解としてはですね、そんなに問題がなくて、第3版もこの新しい2017の訳も本質的には変わらないんですね。すべてのことが働いて、共に働いて益となる。でも、もちろんその背後には神様のご支配があって、神様のご計画、導きがあって、究極的には神様のお働きによってご計画に従って全てのことが共に働いて益となると。で、その究極的な意味での神様のご支配とか導きというのを、どの程度こう分かる形で文字にして表すかというのが、ちょっと違っているということですね。ですから、本質的な理解としてはそんなに変わらない。究極的な意味では神様が全てのことをご支配して導いてくださって、本当に全てのことを用いて究極的な意味での善へ、良い方向へ、神様の益として用いてくださるということです。最後に、私はこの知っていますというところに注目したいと思うんですけれども、そしてこれをちょっと手がかりとしてですね、ここに教えられていることをより深く考えていきたいと思います。パウロは、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますと言っています。この私たちは知っていますということが非常に大切ではないかと思います。パウロはですね、単なる知識や情報としてこういうことを知っていると言っているのではなくて、ここにはですね、パウロ自身の経験も含まれていると思うんですね。皆さんもそのように理解されていると思いますが、パウロ自身もいろいろな経験を通して本当に全てのことが共に働いて益となる、善となる、良いこととなった、そういう経験をしている。だからこそ、そしてパウロだけでなくて他のクリスチャンたちも、他の弟子たちもそういう経験を経てきた。だからパウロは、私たちは知っていますと言っているのではないでしょうか。 そしてここは非常に難しいことでもあるんですが、すべてのことが共に働いてと言われています。すべてのことですね。でこのすべてのことは本当にすべてのことですから、私たちの目には到底良いとは思えないようなこと、困難や試練、あるいは絶望したくなるような状況、出来事、とても悪い、もう悪としか思えないような出来事、そういうこともこのすべてのことの中には含まれているんですね。本当にすべてのことが共に働いて究極的には良いこととなると言われています。神様が計画されているこの良いこと、善、益とは一体何か、これはそこまで詳しく今日はですね触れることができないんですが、29から30節で少し語られておりますね。今日の続きの箇所29節を見ていただくと、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。神があらかじめ定めた人たちを召してくださって、その召された人たちを義と認め、そして最終的には栄光を与えてくださる、この神様の確かな救いのご計画で、罪人に過ぎない私たちが不思議と召され、選ばれ、義と認められ、最終的な栄光が与えられようとしている、神様の救いのご計画が実現していこうとしている、これがですね神様の究極的なご計画、良いこと、究極的な善と言えることですね。私たちの救いのために、最終的な栄光のために、すべてのことが共に働いて、私たちの目には到底良いこととは思えないようなこと、そんなことさえもすべて神様は用いて導いてくださるということです。でこのことは、この箇所だけでなくて、聖書のたくさんの箇所でですね、苦しみや困難、最悪と思えるような出来事、それらを通して、いやそれらが不思議と用いられて、私たちが変えられていく、より深く神を知るように導かれていく、そして神イエス、何よりもイエス・キリストに似たものとしてより整えられていく、そういうことがですね聖書の中には本当にたくさん書かれています。聖書の信仰者たちもそういうことを経験してきた、そして私たちも実際にそういうことを経験してきた、経験しているのではないでしょうか。でもちろんですね、本当に非常に困難、苦しい状況に置かれているとき、絶望的な状況の中に置かれているときに、あなたの今のその苦しみは、あなたがより神様を知るようになるために与えられたものですよ。あなたが神様をより求めるようになるためのものですよ。そんなこと言われるとですね、到底受け入れられない、深く傷ついてしまう、そういうこともあると思います。でもですね、でも忘れないようにしたいことがあるんですね。そういう面がやはり私たちにはありますが、それでも私たちは本当に苦しいことを経験しないと、あるいは困難や試練と言われるようなことですね、そういうことを経験しないと、私たちは真剣に神様を求めるようにならないし、神様の前に本当に身を低くする、そういうことがわからないしできない、これもまた真実、真理ではないでしょうか。私たちも振り返ってみるとですね、本当に神様を深く求めるようになったり、今までなかなかわからなかったこと、神様についてわからなかったこと、あるいは自分自身についてまだよく分からなかったことが本当によく分かるようになったのは、何か思いがけない試練や苦しみを経て経験してから ではなかったでしょうか。まあ、それまでにですね、いろんな形で聖書を通してとか他の人の言葉を通していろいろ聞いていたり教えられたりしていても、なかなかですね、心から納得はしていない、そういうことがあると思うんですね。本当に私たちが心から変えられて納得していくのは、何らかの思いがけない出来事、苦しい経験を通して本当に私たちが心砕かれて、より身を低くされて神様を真剣に求めるようになって、初めて変えられていくということがあると思うんですね。で、そういうことを本当に聖書の中にたくさん描かれていますが、一箇所だけ今日見てみたいと思うんですね。詩編の119編、71節から77節を見てみたいと思います。詩編の119編、71節から。旧約聖書の1063ページですね。ちょっと途中にはなりますが、詩編の119編71節、旧約聖書1063ページです。71節からですね。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。あなたの御口の御教えは私にとって幾千もの金銀に勝ります。あなたの御手が私を作り、私を整えてくださいました。どうか私に悟らせ、私があなたの仰せを学ぶようにしてください。あなたを恐れる人々は私を見て喜ぶでしょう。私が御言葉を待ち望んでいるからです。主よ、私は知っています。あなたの裁きが正しいことと、あなたが真実をもって私を苦しめられたこと。どうかこのしもべえの約束に従って、あなたの恵みが私の慰めとなりますように。どうか憐れみを私に望ませ、私を生かしてください。あなたの御教えは私の喜びです。まだ続きますが、この詩編の言葉はですね、まさに全てのことが共に働いて益となるということを知っている人の言葉、そういったことを経験した人の、思い言葉ではないでしょうか。この詩編の記者は思いがけない苦しみ、とんでもない苦しみを通して、むしろ神様の掟を学び、御言葉を待ち望み、神様の正しさに心から信頼している、信頼するようになったんですね。そしてそれゆえに、苦しみにあったことは私にとって幸せでしたとまで言っているわけですね。これ本当に驚くべきことではないでしょうか。苦しみが、そのまま幸せだと言っているわけではないんですね。苦しみにあったことで神様の掟を本当に学ぶことができた、だから幸せだと言っています。苦しみに遭わなければわからなかった、知ることができなかったことが知れるようになった、そういうことですね。苦しみに遭わなければ知ることができない、学ぶことができない、神様の掟、真理があるのではないでしょうか。で、この詩編の言葉はですね、ほんの一例ですね。この詩編の記者だけでなくて、聖書の中で本当に多くの信仰者、旧約聖書も含めて、新約聖書も含めて、多くの信仰者たちが思いがけない苦しみを含めて、苦しみは困難、試練と思えることを経験しています。そしてそのような苦しみを経た信仰者たちは、そのような経験を通して本当に大きく変えられていきます。自分の弱さを知ったり、頼りなさ、不確かさを知る。神様の前にへりくだり、熱心に神様を求める、深く祈り求めるような経験をしていく。そしてそのようなことを経験してしか知ることができない神様の慈しみ深さや、憐れみ深さ、確かさ、正しさ、 そういったことを教えられていくわけですね。そして慰められていく、そして自分自身が何よりも作り変えられていくことを経験していくことができます。でこのような経験を経て、パウロはですね、この今日のローマ8章28節を語っていると思うんですね。パウロ自身もいろいろな試練や困難、迫害、苦しみ、そういったことを経験して、でも全てのことが共に働いて益となる、神様のご計画の中で究極的な善となる、用いられていく、そういうことが分かっていった、そういうことを経験していったと思うんですね。だからこそパウロはここで、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますというわけですね。私たちも同じではないでしょうか。それぞれの経験はですね、違うと思います。苦しみや困難の感じ方にも違いがあるでしょう。それでもですね、皆さんそれぞれに悪いと思えること、どうしてこんなことがあるのか、これが一体何になるのかわからない、もう悪としか思えないような出来事、そういったことさえも通して何か自分自身の弱さを教えられたり、いやむしろそういった出来事の中で本当に真剣に神様に祈り求めるように変えられていったり、そして答えてくださる神様を知ることができたりしてきたのではないでしょうか。そしてそのような経験を振り返るとき、私たちは本当に今日の御言葉に共感し、慰められ励まされるのではないでしょうか。私たちも本当にこの神様のご計画、私たちを根底から心から作り変え導いてくださる神様のご計画と導きの確かさをますます知るものとさせていただきたいと思います。そしてその神様のご計画の確かさを知っていく中で、本当に全てのことが今の私にとっては悪としか思えない、何の良いことにも思えない、そういう出来事さえも全て用いて、本当に全てのことが共に働いて益となる、そういうことを教えていただきたい、そういう神様のご計画の中に生かしていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を覚え心から感謝をいたします。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。この御言葉に心から感謝をいたします。私たちの経験も本当にわずかでありますが、聖書を通して、また私たちの経験からも本当に神様が不思議と働いてくださって、何の良いこととも思えないようなこと、最悪としか思えないような出来事さえも神様が不思議と用いてくださって益としてくださること、わずかながらも経験したり知ることができていること、ありがとうございます。どうぞこの御言葉や私たちの経験から、さらにあなたのご計画、導きの確かさを教えてくださいますようにお願いいたします。そして私たちもこの御言葉とともに、本当に全てのことが共に働いて益となる、神様のご計画が実現していく、神様が全てのことを用い導いてくださるということを知り、またそのような神様に信頼していくことができるようにどうぞ導いてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。